ディズニーシーに行ってきたよ
ー。すげーテンション高え
ワンスラジオ。
はい、
はい、
ということでディズニーシーに行ったんだって。
行ったよ。
若さの泉見つかった？そりゃ残念
急にキャラのセリフ出さないで。
急にパコになっちゃダメですか？
急にパコにならんで。
あー、分かった。
うん、まあ、あの行ったのが5月の16日でして、うん、
はいはいはいはい
はい、普通に、まあ、なんで行くことになったかっていうと、まあ、5月の頭ぐらいかな、うん、味玉が、連休だからなんか遊ぼうぜってなって、で、まあ私は、まあ、別にいつでもある意味空いてるっちゃ空いてるので
連休だからって全然 連でもなければ休でもなくない？
16、17で味玉が休み取れてて、
ああそういうことね。
そうそうそう、仕事が休みで、だからまあその時なんかみんなで遊ぼうぜってなって、まあ、自分はいつでも空いてるからいいよみたいな感じで、じゃあ何して遊ぶみたいな。それで、まあ、ずっとそっから話が進まなくて、こっちも準備があるから、うんうん、さあどこで遊ぶんだい、何して遊ぶんだいって言ったら、どうしよっかまだ決めてないんだよねみたいな連絡来て、さすがに一応保険としてさすがにディズニーみたいな場所は無理よ、お金ないからって言ったら、
うん、
隠すのやめたんだろうね、うん、どうやらサプライズでディズニーシーのチケットを取ってたらしくてお
ー優しいみんな
そう、いやもうチケットを取るからディズニーシー行かんって来て、あってなって、でまあそれで行ったわけっすよ。
はいはい。
でまあ今ファンタジースプリングスっていうさ、新しいエリアがさ、企業用のプレビュー、
ね、
そうとか、うん、なんかそういうのがあるっていうのは知ってるけど、まあ自分たちは別にそこをどうせ入れないと思ってて、うん、もういつも通りもうメンバーと楽しく行ければいいと思ってたの、
うんうん、
で思いながら電車乗ってたの、
うん、
なんかさ D オタたちが騒いでてさ、ツイッターで、
うん、
なんだろうなって思いながら、で舞浜駅着くじゃん、うん、なんだろうな、9時ぐらいになって一般テストしますっていうなんかアナウンスのツイートが流れてきて、味玉どうするってなって、
おーなるよね。
いやそれでもなんかなんだろう、まあ、エリアの中ギリ入れんのかなみたいな、まあアトラク乗れなくても外側見れればいいかみたいな感じだったの、味玉と一緒に、
うんうん、
まあ、そのため に20倍ズームできるカメラも持ってきたしみたいな感覚で、
お
まあパーク入るじゃないですか、
うん、
じゃ一回試しにアトラク乗れそうかどうか試してみようぜってなって、
うん、
あファストパス的なやつ、あれもう名前忘れちゃったけど、
アプリを開いたのね。
そう、あれ取れるよってなって、
いやすげえな、
アナ雪取れるよ、取るか、あ取れたってなってっていう、
いやそれはマジでだよね。
だってもう何、まず、まあ、当たり前だけど、もうファンタジースプリングスを求めて行ってるわけじゃないのよ、
うん、
もう初めっから、
まあ、東京ディズニーシーにみんなで遊びに行ったっていうのが目的だもんね。
そう、そのタイミングでもうテスト運営します、ファストパス的なもの取れちゃいました、アナ雪は？
ラッキーすぎる
そう、運良すぎて怖かったもん、って
すごいね。
うん、本当に。で何、ファストパスって取ったらしばらく取れないじゃん、
うんうん、
次取れるようになったら他の新エリアのアトラクション確認してみようってなって、ラプンツェルも取れてしまい
すげえな、
おっとって感じで。
待って、あそこ3つくらいしかアトラクションないでしょ。
いや一応4つかな、
4つか、
うん、
半分は乗れることになったんだ。
そう
すご
い、まあ、残りの2つはもう取れなかったんだけど、その後は。
いやでもすげえよ
そうはって言ってなんかもうよく分かんなかったよね、あの時。
うん、
私何も得積んでませんよみたいなさ。
いや積んだからこそよ、きっと今まで何かを積み重ねてたんだよ。
なのかな。いやなんかもう本当になんか分かんなかったもん、感情が分かんなかったもん。
いや なんか困惑だよねきっとね。
そう困惑、超困惑でね、まあとりあえずそのファストパスの時間までさあるからさ、夕方だったのよ取れたのが。
うんうん、
だからまあ日中いろいろアトラクション乗ったりしようっていうので、所定にインディーに乗りまして、
うんうん、
久しぶりに乗ったね。楽しいねやっぱインディーね。
若さの泉見つかった
見つかってないね
あ、その泉にはたどり着かなかったんだ、
うん、ちょっと無理だったね。
そっか
それさ、あの Q ラインに並んでる時に君から LINE 来たのよ
あー、その時だったんだ。
そうだからさ、もうメンバーとわっきゃわっきゃしながら、おーワンダーから LINE 来たぞっつって、いやもう無事取れたよってね言ってね。
うん、いや安心したよ。安心だから、なんかこっちもめっちゃ嬉しかったわ。
うん、いやもうほんまに。で何、まあインディー乗った後にその味玉以外、まあ味玉パンツのいくら自分で行ったのよ4人で。
うんうん。
で味玉以外あのソアリー乗ったことなくて、
おお、
だから、まあ、ソアリー乗ろうってなって、
うん、
味玉がまさかのお金の力を使い
出た、
超速攻で乗れる不思議な力を使い、
いやあれね、
あれね、
あれってどっから入んのそれって。
ね、右側の通路
で Q ラインは全部見る。
いや、なんか階段降りて、あのなんか石の柱みたいな中央にのある、
うんうん、
あそこの空間通って、プレショーみたいな場所？
あ、プレショーもちゃんと見れるんだ。
あ、見れる見れる。もう味玉がもうあそこの絵のところ見ててって。
うんうんうん、うん。
お前行ってあそこ見て。あのレコツは自分レコツって言われてんだけど、レコツは身長あるから、まあここでいいよねとか言われて。すごいねあれね、プレショーも。
いやー、そう。
絵が動いたって。うわーみたいな。
あれさ、本当にその、うん、東京ディズニーシーへの落とし込みがすごいなと思ってて。
ああ。
あれ外国にもあんのよ。
ああ、そうだね。
アメリカのパークにそれぞれ一つずつあって、で、あとは上海にもあって。
うん。
で、アメリカのやつは、もう、航空会社みたいな、それこそスターツアーズみたいな感じで。
ああ。
そう、スターツアーズがちゃんとツアーするみたいな感じよね。
ああ。
っていう感じで普通に、そうそう、なんか飛行場みたいなところから行くみたいな感じのやつで、で上海は自分行ったことないんだけど、なんかおばさんの魔力で飛ぶみたいなわけわかんない設定らしくて、ファンタジーランド的な場所にあるっぽくて、ファンタジーランドかな、アドベンチャーランドかな、そういうとこにあるみたいで、そうで C がメディテレニアンハーバーじゃん、そうで、あのやつですごいなんか解釈としてすごい好きなことを語ってた人がいて、おもころっていうサイトのなんか編集長の原宿さんっていう人がいて、その人が動画で、すごい褒めててソアリンを、で、あれは誰かの夢だったって話をしてて、Q ラインもさ、タコが上がったりとかさ、気球だったりとかさ、あとね、紙の飛行機だったりさ、その空を飛ぶっていうことを目指した人がたくさんいるわけじゃん。
そうだね。
で、あっちのフォートレスの方にあるやつもさ、まあ、フライングマシーンっていうさ、空を飛ぶのを夢見た機械があるわけじゃん。で、カメリア・ファルコも、あの絵の人もさ、動く人もさ、その空を飛ぶことを夢見てたわけじゃん。
そうだね。
でも実際飛んでないわけじゃん。で、飛んでないで亡くなっちゃったわけじゃん。だけどその人たちの意思を継いで今ここにいる自分たちは飛べるっていう、そのストーリーがすごいなんか自己啓発的だよねって話をしてて、でもそのなんか何でもそうじゃん。例えばさ、こう水をこぼさずに持ち運びたいっていう思いからペットボトルができたわけじゃん、とかもうこうやってね、人と会わずとしてもその場にいながらお話がしたいっていうので電話ができたわけじゃん、っていう今誰かの夢に生かされてるっていうのを気づけるねって話をしてて、なんかいい解釈だなと思って、
視点がすごいいいね。あー確かにそこまで考えらんなかったわ。てかもう新しすぎて何もかも
それどころじゃない、
そう見るのに必死だったっていうのもがかなりでかいけど、
だからそのいや他のだから海外のパークだとそういうなんていうのテーマみたいなのないから、
そう
ただ飛行機が飛ぶみたいな感じのでパラグライダーで飛びましょうみたいな感じだから、
あ
その誰かの追い求めた夢に今乗ってるっていう感覚はないし、しかも あの乗り物ドリームフライヤーじゃん。
そうね、
夢なんだよ。
うん、
すごいよね。
すごいね。
うん、
あーそう考えるといいなやっぱり
誰かの夢を今自分が叶えたっていうそういう乗り物だと僕は思ってる。
あー確かに
そう、
い
いよね。ソアリン僕も好きなアトラクション、
いやもうそれに初めて乗って
大興奮でしょ。
大興奮だし、そのアトラクション本体のそのまあすごかったっていうのもあるんだけど、
うんうん、
機械オタクも半分混ざってるから。
あそうだね、
丸見えじゃん、
うんうん、
あのもう席ついてさベルトつけた後にもうずっともう隣の味玉に対してさ、ここすごいこれ目みたいなさずっと言っててさ、味玉もう苦笑いだったけど、
うん、
もうそういうのももう見えたし、でなんか世界への持ってき方がうまいなと思ったのよ。
あーその移り変わりがね。
そうあのどうしてもあのアトラクションの形状の仕様でやっぱり丸見えじゃん、
うん、
機械が上なんて見たらもう、
うんうん、
だからもう思いっきりそこで現実じゃん一旦、
うんうん、
でもはい行きますよでグーって上上がってさ、でもう目の前に液晶があるって分かってんのにさ、もうその動きとさ風とでさ一気にうわ空飛んだみたいな感覚に持ってかれてさ、
そう
イマジニアすげーって思ったもん
そのなんて言うんだろう、制作的な面で言うと、
うん、
あれって元になったアトラクションで言ったらおかしいけど、その昔のディズニーにはあれと似たようなアトラクションがあって、
うん、
ちょっと僕も本当に生まれる前の話だから、あの曖昧なその情報で話してるからちょっと違うかもしれないんだけど、
うん、
あのマジックカーペット世界一周っていうアトラクションが今のアストロブラスターの位置にあって、東京ディズニーランドの、
うん、
でそこは円形の部屋に9つのモニターがついてて、
うん、
だからその円形の場所に360度モニターがついてるわけよ、
うん、
でウォルトが開発した、確かウォルトだったと思うんだけど違ったらごめん、イマジニアの別の方かもしれないんだけど、
うん、
あれウォルトじゃなかったかもしれないな、イマジニアのなんか人だった気がする。その Google Earth みたいな感じで、
うん、
車の上に9つのカメラを乗せたカメラを開発して、
うん、
それで世界を走るみたいな感じの映像を撮って、
うん、
でそれをあのアトラクションで見るっていうのがあって、
お
だからやってることとしてはソアリンと一緒なのよ。
そうだね、
そう景色を360度楽しむっていう、
うん、
でまあそのアトラクションは後にビジョナリアムっていうタイムトラベルするねアトラクションに変わって、あのその9つ の、ね、うん、あのモニターはそのまま 9i っていうタイムマシーンが あの見てる視点が見えるっていうアトラクションに置き換わったんだけど、
うん、
っていう感じで21世紀版マジックカーペットであってソアリンは、
あ
でしかもそのスターツアーズとかみたいにめちゃくちゃ揺らしてるわけじゃないっていうのもなんかすごい点の一個だと思ってて、
うん、
あれって上下には揺れてるけど左右にはあんま揺れてなくて、
うん、
もうほんと風とあの匂いと上下運動だけですごい飛んでる感じをあの錯覚させるっていう、で、うん、その錯覚の半分くらいは人間の感覚に頼ってるっていう、
うん、
なんかそのなんだろうね、こうシンプルな感じがすごい、あのライドシステムはすごい好き。
そうなんかなんて言えばいいんだろうね、まあその人間の特性をなんか分かった上で作ってる、でも そのなんだろう雑ではないしみたいな、
うん、
もうなんかねすごかったっす、
ライドシステムは本当にすごい
わなんかもうほんと乗れてよかったって感じ。
だってあれ日本では2019年にできたけどさ、
うん、
あれ多分アメリカだと2001年くらいにはできてるからね。
そうなんだ。
そう、
ああ。
まあその後ね解像度が上がったりとかしてよりリアルにはなってるけど、
ああ。
そうそう、もともとカリフォルニアの上空を飛ぶっていう、
ああ
、あっちのアナハイム側のアトラクションだったから、
ああ
、それが世界一周っていうのになって、で日本に来て最後日本に戻って、あの東京ディズニーシーに戻ってくるってバージョンができてね。
そう、その演出めっちゃ良かった。いやまあ知ってたけどさ、ね、テレビとかでも紹介でもう見ちゃってたか ら、 だから実際にこう乗った上で、うんうん、あ東京上空や、あこれが例のって思ってたら C の上空来て、あ帰ってきたみたいな感覚になってさ。
そうそう、
いやイマジニアってすげ
え。あれはいいよね。
ねえ、あー本当に。
だから世界各国に同じアトラクションはあるんだけど、
うん、
その帰ってくる場所がちゃんとそこのパークだから全部違うんだよね。
あーいいね。
いいよね。あとね、実はね東京に来るのも日本だけなの。
あー、
あのシーンねエッフェル塔なの、うん、海外だと。
あら、
そう、
あらららら、
東京タワーのところ。そうだからね、なんかその各々違いがあるのがね僕は好きなんだよね。
いいね。
そう。
ああ、いやソアリンよかったっす。もうソアリンだけでめっちゃ語っちゃってんな。あかんな。
そう、僕は、ね、ソアリンの話しかできないから、こっからはもうスズリオのターンだから。
まあまあその後はね、あのまあいろんなアトラクション乗って、
うん、
まあその間にも面白いことがあったけど、まあ動画一応撮ってるんで。
おお、また Vlog 出る。
出ますね。はい。
やった。あ、これちょっと楽しみだわ。
うん。なのでまあ何回日中ワンダーって言ったことか。
なんでよ。いやそれはそれのさ整合性が取れない。別に Vlog とワンダーが書けることないでしょ。
いやだってさ昨日曇りの予定だったんだよ。
うん。
君浦安いたでしょ。
いたよ。いたし、なんならスニークやるっていうのを見て、あーもうみんなでディズニーシー行くって話お客さんとしてたわ。
ねえ、実際の動画見た方が面白いから、まあ言っちゃうけど、言っちゃうけど、うん、
実際の動画見た方が面白いから言っちゃうってすごいな。
うん、もうみんなのリアクションとかみんなの怒りが面白いから言っちゃうけど、
うん、
朝雨降ってました。
うん、
舞浜着いてから曇りでした、
うん、
ロッカーに折りたたみ傘を置いて、まあずっと曇りだろうっつってロッカーから出た瞬間に雨降り始めました。
うん、
でまあ止みました。うん、曇りです。このままこのくらいだったらちょうどいいねっていう話をしてたら、絶対君が浦安入りしたタイミングだろうね、晴れてきました。
あ、お昼くらいかな。
うん、お昼ぐらいから晴れてきました。あっちいと、もうみんなしてあっちいあっちいと、おいワンダーどういうことだと。
なんでよ。
おい、あの晴れ男やべえぞと。
いいじゃんいたって。
おい、あいつ強えぞと。絶対もうこのタイミングで浦安今いるだろうと。
いやちょっと照らし合わせながら見てみるわ。
もう本当に何回マジでワンダー、おいワンダーと言ったことかね。
関係ねえんだけどな。
まあ、ね、そんなこともありつつ夕方入っちゃいましたよ、新エリアに。
お、
なんかね、あ、新エリアって感じ。もうね、情報がありすぎるのよマジで。
そうだよね。
なんかまあ何、テレビとかで紹介はされてるからさ、あこここれかみたいな感じでさ、若干こう答え合わせみたいな感覚になってってんだけど、
うんうん、
まずちょっと面白い視点なんだけど、あの木が全然まだなんだろう、若いなっていう。
あ、育ってないんだ。
そうだから、なんか多分もっと時間経ったら青々とするんだろうなみたいなのがあったりとか、うんうんうんうん、まああと何もいろいろと新しいよね。
まあね、
うん、だから新しいパークに入ったっていうなんか不思議な感覚で、
うん、
もうね、あの情報がマジ追いつかん。
そりゃそうだよね。東京でさ、あれだけの場所が突然オープンすること今後ないと思うから、うん、すごい体験だよね。これを見れてるっていうのはね。
そう、しかもあのオープン前ですからね。
うん、
でも意味わかんないです。まあ一応動画撮ったんで。
だってまだキャストプレビューくらいしかしないからね、きっと。
うん。まあでもあのリアクションもちゃんと動画は撮ってるんで。
うわ。
もうでもその時でも語彙力ないからもう変わんねえ。動画見ても変わんない。みんな語彙力なかった。
いやマジ楽しみだわ。
うん。でまあ最初乗ったのがラプンツェルだったのよ。ラプンツェルの方が時間早かったから。
うんうん。
ラプンラプンツェルはまあテレビとかでもねもう思いっきり昨日のねあの某ニュース番組で思いっきり紹介されてたんでまあ知ってる人は知ってると思うんですけどまあボートで進むタイプっすね。
ああボートライドなんだ。
そうでまあアニマトロニクスすげえなっていう、
うん
なんかあ滑らかに動いてんなっていう。あのもう何ネタバレをあんま言わないようにするとねすごい難しいっす内容が。
まあそうよね。
うん。
いやなんかでも自分もねあんまりその自分テレビ見ないからさあんまなんか情報を見てなくて、
うん、
写真とかでさあのすっごいなんかもう写真もさ映画の切り抜きなのかさアトラクションなのかよくわかんないからさ
あの
なんだかわかんないんだけどさ多分こんなシーンなかったよなみたいなのでアトラクションだと思ってるんだけど、
うん、
なんていうのダークライド形式なのがいいよね。まあ水流ライドだけどさ、
うん、
の目の前にさ、ね、ラプンツェルたちがいてそれを目の前で見れるっていうさ。
そう
そう。
あのね一番そのアトラクションの中で一番の目玉のシーンはもうマジでおおって感じで綺麗だった。
うーん
それしか言えねえそれしか言えないし、あ目の前で歌ってらーみたいなそんな感じ。もうネタバレをしないように言うとそんな感じですマジで。
いやファンタジースプリングス行きたいな。
うんもうマジね行けるんだったら行った方がいいっていうレベルで、
ね、
いいと思う。
いやその、うん、プレビュー行った人からもちょっと話を聞いてて、
うん、
めっちゃ良かったって話をずっとしてて、
うん、
これはね何も情報をその視覚的な情報を入れずに見に行った方がいいって言われてて、
うん、
そうだからあんま見てないんだけどさ。
そうだから自分もさ動画載せるときさアトラクションの部分だけは画面真っ暗にして声だけ載せようかなって。
あ、ね、あいいと思う。
うんまあそこで何が起こったかって簡単に分かるみたいな説明というかここが多分メインどころですよみたいな、
うんうん、
字幕とか入れるけど、ま、でもその他の映像的な演出みたいな一切載せないでおこうかなってちょっと考えてんだよね。
うんうん、
その方が絶対楽しいマジで。もうリアクションだけで。まああと、まあ、ピーターパンは撮れなかったからあのエリアの部分だけ見たんだけど、
うんうん、
ピーターパンを大昔に映画で見たで終わっちゃってるから
あ
曖昧で記憶が。ただわなんかこんな感じのあったなみたいな、あーピーターパンの世界だなっていう感覚にはなった。
なんかさティンカーベル要素が多いみたいな話はちょっと聞くよね。なんかこの映画見てった方がいいよみたいなツイートは見た。
あーなんかあのティンカーベルのアトラクションかな、
うん、
の入り口とかは結構キラキラキラキラしてたよ。
あそっかピーターパンとティンカーベルで別なのか。
そうそうだね。
そ
っか
そっか、
うん、2つ
あじゃあ2つあるのか。あるから
そうだからピーターパンのやつとティンカーベルメインのやつって感じかな。
うんうんうんうん。
まあ乗れなかったので、まあこの2つはまたいつか乗りに行きます。
うん、
でよ、アナ雪よ。
アナ雪ね。
まずアナ雪エリアに入った瞬間に、お城と氷の城が遠くの方にあって、
うんうんうんうん。
わあ、アナ雪やって。
いるんだって思うよね。うん、アレンデールだもんね。
そう。うわあ、世界観すげえみたいな感じになって。
うんうん。
まあここもあんまり詳細は、まあ、実際に行ってもらった方がわかる。
うんうん。
アトラクションよ。
おう。
キューラインがやべえ。
なんかなんだっけお城の中なんだっけあの
そうそうそうそう
アナとエルサのねお家の方のね。
そうそうそうあのねキューラインがあのもう情報ありすぎて。すっかすかなのに混雑する。みんな写真撮りたいから。
あー、それで止まっちゃうんだ列が。
そう、だからある程度超えると急に一気に前に行けるみたいな状況になるぐらい手前に情報がやばかった。
あー、それ普通にスタンバイで並んでも楽しめそうだね。
そう、絶対一回はスタンバイしてほしいかも。で、アトラクションよ。
うん、
詳細は伏せますが、
うん、
こう動くんだ。
おお。
の連続。
連続。
連続。
はい、
え、その乗り物なのにこれ必要なんですか？があって最初に。
うん。
詳細は言わんけどこれ必要なんですか？
うん。
ってことは何が起こるんですか？あ、そう動くんですか？みたいな。
へえ。
で、まあ内容はまあストーリーに沿ってくって感じなんだけど。
うん、
ざっくり言うと、
うんうん、
まあ、やっぱアニマトロニクスがすごいっていうのと、
うん、
歌物ってさ絶対アニマトロニクスの近くにあの歌声だけで周辺から後ろの音楽流れるっていうのが多いじゃん。
ああ、そうだね。
それでもうレリーゴーとかがやばかった。もう あ松高子って感じでもうやばかったっす。もうそれしか言えない、マジで。
いいね。
これにどんだけ力入れたんだっていうレベルでびっくりした。本当に。
いや、なんかもう世界各国が羨ましがってるもんね、東京のこと。
ああ、そうなんだ。
ラプンツェルのさエリアはさ、
うん、
あのフロリダにもあるんだよ。
ああ。
でもさ、そこはさラプンツェルの塔とあの街が広がってるだけで、あるのはトイレだけなのよ。
トイレだけ。
うん、
そうなんだ。
そうだからあのアトラクションを見てアメリカの人たちは羨ましがらなくても大丈夫、僕たちには綺麗なトイレがあるでしょって話をしてた。
もうもはや自虐やんそれ。
そう。
へー。
でパリの人たちももうすぐラプンツェルのアトラクションができるから、
うん、
東京は羨ましがらなくても僕たちにはもうすぐラプンツェルのティーカップができるじゃないかって言って。
ティーカップなの？
そう、あのボートに乗ってぐるぐる回るっていう、
あ
のユージーンと最後乗ってるさあのボートがあるじゃん。
ああ
、あれに乗ってくるくる回るっていうアトラクションがもうすぐできるみたい
な。ああ、
っていうね。
うん、そりゃちょっと自虐的になりますわな。
自虐的になるよね。
うん、
だからあのなんかこれもまたさ、うん、裏側の話に一旦なっちゃうけど、
うん、
あれだけめちゃくちゃすごいものを作れるっていうのはやっぱ日本の会社のね資本があるからなんだよね。
ああ、
きっとそう。
ああ、
作り手とその制作者が同じだと綺麗なトイレが爆誕しちゃうけど多分こんだけお金あげるからこういうのを作ってくれって言われればあれができんじゃないかなって思ってる。
確かに、
まあ、東京ディズニーシーがもともとそうだったからさ。
ああ、
そうそう、だからね、これは本当に日本にしかない特権だから
ね。
いいよね。
あー、それオープン前に体験、本当にたまたまだからね。
偶然だもんね。
何回も言うけど、そう、
だって今日やってないでしょ。
え、知らない。それは知らないけど、うん、ディズニー系のアカウントちょっと覗いてたら、うん、なんか企業プレビューが今日というか行った日ないから一般テストあんじゃないかみたいな予想してるからそれで入ったんじゃないかみたいな、
うんうん、
有名人がいるみたいなそういうツイートも見て、
うんうん、
わ、そういう考え方もあんのかとか思ってたんだけど、
うんうん、
もうファンタジースプリングスオープンしてもう5年ぐらいはディズニーシー行けない状態だろうなっていうのを思った上で、うんうん、だからもう数年後に行こうってもう心に決めてたから、
うん、
もう企業プレビューとかももう何にも気にしてないし、
そんなね、バケーションクラブ、バケーションパッケージとかでね、なんか
そう、
そんないっぱいね、頑張んなくてもって思っちゃうもんね、あれね。
そう、なんか別に金積まなくてもいいやみたいな、
ちょっとほとぼりが冷めてから楽しみたいなみたいなね感じになるよね。
そうそうそうそう、本当にそう思ってたから、あの瞬間に一気に頭真っ白になったもん。
うん、いやー、よかったね。
本当によかった、マジでマジで。まあその代わり言っちゃあれだけど、ビリーブが見れなかった。
まあビリーブはやってるからねずっとね。
まあそうなんだけど、あの開始してからまだ一回も見たことなかったからちょっと楽しみにしてた節はあったから、あのね、センターオブジアス乗ってね、降りたらね、風強くね、これビリーブやる、
あ
どうなんだろう ねって歩いてたら、キャストさんが7時半からのビリーブは風強風によりキャンセルでうんぬんかんぬん、ああと
まあね、
あ
風キャンセルは仕方がない、
そう仕方ないの分かってるけど、楽しみにしてたし、ファンタジースプリングスやってなかったらそれが一番楽しみみたいなところあったから、
あじゃあなおさら入れてよかったね向こうね。
そうそうそうそう、それもあるからもうなんか複雑というか、まあ、ファンタジースプリングス入れてよかったっていうのがでかいけど、ちょっと何いろんな新しいものが詰まったビリーブを見たかったっていうちょっとした心残りもある。
うんうんうんうん、
でファンタジースプリングスオープンしちゃったらまた しばらくディズニーシー激混みだろうから、
だろうね、
またビリーブはちょっと数年後にまたみたいな、
うん、そうだね
って感じですね。はい、まあそんな感じの、もうあのなんだろう、濃すぎた、
いやーいいね、
濃縮100倍みたいなもうなんか昨日、まあ昨日なんですけどこれ収録、うん、ね、あのディズニーに行った次の日にラジオ収録してんで新鮮なはずなんですけど記憶が、
うん、
家に帰ってきた瞬間からもうあれ本当に現実だったのかなみたいな感じで、
うん、
脳がキャパオーバーずっとしてました。はい、
そのさ東京駅から20分くらいの場所にさ、
うん、
現実とは思えないものがある世界ってすごいよね。
ねえ、本当になんか日本に生まれてよかった、うん、
本当にね、なんかでも分かるその気持ち、うん、本当に一日パークで遊んで帰ってくるとあの夢だっけみたいな感じになるよね、
うん、
子供の頃とか特にそうだったな。
ねえ、
なんかそのディズニーランド行った次の日に食べるそのしけったポップコーンで昨日のことを思い出すみたいな、
もう今日さ、まあ、メンバーからいろいろ写真とか動画とか送られてきてさ、
うん、
それパソコンに保存して自分のカメラで撮った写真もこうパソコンに写しててさ、あ本当に昨日行ったんだみたいな感じに なりながらデータ整頓してたもん、
うん、
本当になんか本当に久しぶりにパークでなんだろう、冒険とイマジネーションしてたなと思った。
あいいこと言うね。いいね。
いい一日でございました。そんな感じのラジオでございました。
はい。はい、いやいいね。僕はねでもねファンタジースプリングスも、まあ、いつか行けたらいいなって思うけど、今日からね、
うんうん、
カントリービアシアターのバケーションジャンボリーが、
あー今日からか。5
年ぶりに再開そうしてるから、ちょっとそっちもねちょっと今年は見に行きたいなと思ってる。
おお。ええよええよ。
そう、なんかやっぱねああいうその新しいものもいいけど子供の頃見たものがまだ見れるっていうのが嬉しくて自分は。
そうね、
そうだからね、いやちょっと今後東京ディズニーリゾートいっぱい行きたいね。
そうだね。
はい、ということで皆さんもねなんかいい思い出があったら僕たちにもちょっと教えてください。
はい、
はい、ということで長くなってしまいましたが本日はこの辺りでおしまいにしたいと思います。
あ編集大変だ。編
集頑張ってください。 ありがとうございました。
バイバイ。